西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミックスジャパン代表代理のゆうたろうさんです。ゆうたろうさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は IVF 大阪クリニック看護師長小松原千秋さんにお話を伺います。今日のテーマは妊活を始めようと思ったらについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてスタジオには私たち2人なんですが、まずトシさん、どちらにいらっしゃいますか？
は
い、
トシさんはですね、今日はですね、現地にいます。 IVF 大阪クリニックさんの方に、今日はまたズームで、
はい、
収録ということで、
はい、
IVF 大阪クリニックさんの方にトシもお邪魔させていただいて、
はい、
リモートでね、西村さんと私とリモートで収録という形になるかと思います。
はい、そして今回、はい、妊活を始めようと思ったらというテーマなんですが、はいはい、
そうですね、何度か IVF 大阪クリニックさんの方にご出演いただいていると思うんですけれども、はい、今まではですね、先生であったり培養士の先生であったりということなんですけど、今日はですね、看護師長の小松原さんに出ていただくということで、
はい、
よりこうおそらく患者さんと一番長くいろいろなご質問を受けて、お話しされているという立場の方かと思うんで、はいはい、今までと違ったお話が聞けるのかなと思ってます。
はい、それではズームがつながっております。アイジェネミクスジャパンのトシさん、それから IVF 大阪クリニック看護師長の小松原千秋さんです。お二人ともこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、トシさん、お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして IVF 大阪クリニック看護師長の小松原さん、ぜひですね、クリニックのご紹介、ご自身のご紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、よろしくお願いします。当院 IVF 大阪クリニックは不妊症の専門クリニックで、一般不妊治療から体外受精まで、患者様の状況や気持ちに沿って希望に合わせた治療というのを行っております。で、大阪府東大阪市にあって、地下鉄中央線永田駅から徒歩で3分、駐車場もあって、当院のみの建物なので、今のコロナ禍の状況では他の方との接触が少なくって、とても通いやすいかなというふうに思ってます。で、私は看護師長をしておりまして、不妊症看護認定看護師という資格も取得しております。不妊に悩むカップルの母的存在を目指して日々頑張っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では、トシさん、今回のテーマであります、はい、妊娠したいと思ったらなんですが、
はい、そうですね、冒頭でも入学に言ったんですけども、患者さんとですね、いろんな患者さんが来られる中で一番近くにいて、で、患者さんと直で話して、いろんな感じたこととか思ってることとかあると思うんですね。で、今日このテーマ、妊活を始めようと思ったらということで、千秋さんにですね、お話を伺おうかなと思いました。
はい、
まず妊娠したいと思ったら、もしこう言って聞かれたら、はい、なんてお答えしますか？
まず、不妊症って妊娠をしたいと思って夫婦生活を持つんだけど、なかなか妊娠しないとかっていうことで、悩まれる方が多いと思うんですけど、なのでまず、夫婦生活をしっかり持ってみるということで、でもそこでもし妊娠なかなかしないなっていうふうに思ったら、まずは現状を確認するための検査というものを受けられた方がいいかなというふうに思います。うん、
その検査っていうものは、まあ、産婦人科クリニックさんにまずは行くものですかね。
そうですね。一般の婦人科というところでももちろん検査はすることできるんですけれども、そこよりはできたら不妊の専門クリニックっていうようなところで検査することをお勧めします。
やはりそれは検査の種類であったりとか、もう一番最初から、なかなかですね、私が、もうできないなぁ、なんか生理来なくなって、妊娠反応出たんだけども、思ったら生理が来て、っていうこう繰り返した時に、あれってちょっと思うと思うんですよね。
はいはい。
その時に、アートクリニックっていうのが浮かばなかったりするんですけども、はいはいはい、それでも。
そうですね。きっとその専門クリニックって一般の方だとちょっと敷居が高い感じがするかもしれませんけれども、婦人科っていうところでは不妊に詳しい先生が、まあ、いるところもあるけれども、やっぱり不妊の専門の先生っていう風になるとまたちょっと専門的すぎて、難しい部分もありますので、できたら不妊治療やってます、その中でも体外受精やってますっていう施設の方が実は近道になるんじゃないかなというふうには思います。
ありがとうございます。
千秋さん、すいません、ご質問なんですけど、
はい、
実際にこう来られる方っていうのはやっぱりこう一般婦人科を経てからいらっしゃる方が多いのか、その専門クリニックにこう最初から調べていらっしゃる方が多いのか、そのあたりって皆さんどんな方が多いんですか？
本当いろいろで、まずは検査してみたいなっていうふうに思って、体外受精の専門クリニックだしって言って来る方もいれば、はい、やっぱり婦人科を経過してなかなかそこで妊娠に至っていないので、専門クリニックの扉を叩くっていうような、そんな方もいらっしゃいます。
なるほど。なかなかやっぱりこう最初に行ってみようっていうきっかけが皆さん難しいのかなっていうふうに想像してしまってですね、そのあたりもっとこういろいろ早く調べられたらいいのかなっていうふうに思っちゃいます。
そうですね。ではまず、そういった来た時に、はい、まず行う検査としてはどういったものがあるんですか？
基本の検査としては、例えばホルモンの流れがしっかり、頭の下垂体ってところから卵巣に向かって卵胞ちゃんと育つホルモンが出てるかなとか、あとは子宮と、卵管の形で卵管が通ってるかどうかなであったり、あとは精液検査ですね、精子の動きであったり、数であったり、そういうようなことを見る基本的な検査というのがあります。
うん、私もちょっと前から気になったんですけども、はい、卵管が通っているかどうかっていう、はい、結構なあれですかね、割合で詰まってたりするものなんですか？
そうですね。卵管が詰まってるっていうのは3割ぐらいの方いるというふうにも言われておりますので、やはりそこが卵管が通ってるかどうかっていうのはしっかり確認する必要があると思います。
実際確認する際はどのようにされますか？
子宮卵管造影検査というのがありまして、子宮の入り口から細い管を入れて、そして造影剤を流していくという検査になります。でレントゲンで撮ってしっかり、画像としても患者様も一緒に見て、そして狭いところ、詰まっているところがないかなというのを確認していきます。
こういった検査、本当の最初の段階の検査って大体どれぐらいの時間というかイメージしたらいいんですかね？
生理が始まって、そして大体、まあ、いらっしゃった時が月経周期の何日目かというところにも当たるんですけど、大体2ヶ月から3ヶ月の間に一般的な検査というのは終了することができると思います。
ありがとうございます。ゆうたさんが何かありますか？
そうですね、まあ、その 2,3 ヶ月というところが、まあ、検査というところなんですけれども、まあ、それが終わったら次にこうどういう方針でいきましょうかというところを患者様お一人一人とご相談していくという流れになるんでしょうか？
そうですね、その検査結果によって何か気になること、例えば、超音波検査する中で子宮の中にポリープあったらそれを取りましょうとか、精液所見があんまり良くなかったら人工授精しましょうかとか、その方針が、その何か原因が見つかったらそれに対しての治療方針というのが、決まっていきます。
全体の中でその原因が見つかる方は、まあ、大体何割ぐらいいらっしゃいますか？初回のこの検査の中で。
初回の検査の中で。
ああ、その3ヶ月の。
3ヶ月の中で。まあ、5
割ぐらい？
そうですね。半分まではでもいかないんじゃないでしょうかね。あの原因不明っていうふうに言われてる方もいますし、あの基本的な検査で何も見つからないよ、私たち異常なかったわっていうふうに言われる方もいらっしゃいます。で、その異常がないからあの治療が必要ないっていうわけではなくて、同じ方法を取っていたにもかかわらず妊娠に至っていないので次の方法をしていくっていうような、そんな考え方もありますので、何かしらの、まあ、原因というか、あの、治療方針というのは出てくるかなと思います。
さあ、今週はですね、アイジェネミックスジャパン代表代理の龍太郎さんと一緒に、FM 西東京 A スタジオからお届けしております。さらに、Zoom でですね、つながっております、トシさんと、それから IVF 大阪クリニック、看護師長の小松原千明さんにご登場いただいております。お二人とも後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ、前半いろいろあの、まあ、あの IVF 大阪さんのご紹介からこう最初検査 2,3 ヶ月かけてだいたい方針を決めていくんですよっていうところまでお話しいただきました。小松原さん、あのそしたらですね、次にあの、まあ、こう不妊治療に向かっていくという時にクリニックどうやって選んだらいいかなっていうところが気になるところなんですけれども、特にどういったところに注目してクリニックを選んでいったらいいんでしょうか。
先ほどもあの少しお話したんですけれども、はい、やはりあの不妊治療の専門クリニックっていうような施設を最初から選んでいただいた方がいいかなと思います。
はい、
体外受精を行っている施設であれば、その方が一般治療だけであの妊娠目指した方がいいのか、それとも検査結果などからもう早々に体外受精を選んだ方がいいのかっていう選択肢の幅が広がりますので、広い意味であの提案できるんじゃないかなというふうに思います。
その方がまあ近道になりそうだっていうことですね。
そうですね、はい、あのそうですね、それプラスその気持ちっていうものについてもあのゆっくり考えていったらいいのかどうかっていうことも寄り添いながらっていうのは、やっぱり専門クリニック の, あのスタッフっていうのはよく分かっているので、そういう意味でも専門クリニックの方がいいのかなっていうふうには思います。
その専門クリニックの中でも、うん、結構いろいろあのクリニックの数って結構あると思うんですけれども、 その中でも何かこう注目するところっていうのはあるんでしょうか。
はい、あの生殖医療専門医という資格を持っているあの医師がいるんですけど、日本生殖医学会が認定しているあの医師で、やっぱりその実践と知識というのはすごくしっかり取得している先生がいますので、そういう先生がいる施設というのを選択するのがいいのかなと思います。
うん、まず一つの目安はもう専門医の先生がいること。
はい、
で、あの私よくですね、学会で看護師さんの肩書きを見たときにいろいろあると思うんです。
はいはい、
やっぱそこも見た方がいいですよね。
そうですね、ぜひ、私看護師ですので、ぜひそういうところを見ていただけると嬉しいです。あの不妊症看護認定看護師というのは日本看護協会が認定している資格でもありますし、あとは、生殖医療相談士という資格であったり、まあ、看護師というベースがなくてもいいんですけれども、体外受精コーディネーターとか、生殖医療に関する知識とか看護というのをしっかり学んでいるスタッフというのがいますので、そういうスタッフがいるということは、そういうところにも視点を持っている施設ということになりますので、患者様も相談しやすい場所があるんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、あのよく私たちが患者様がおっしゃる言葉として、あの先生に聞きにくいから、
はい、
看護師の方々に聞いてたりするんですって話を聞くんです。そういった意味では、やっぱりそういった働きを持っている看護師の層っていうところっていうのはすごく患者さんも聞きやすい、はい、気が楽になるかなと思いました。
はいはいはい、ぜひそういう時はあの看護師を頼っていただければ、うん、あの嬉しいです。
ありがとうございます。ではですね、私あの IVF 大阪クリニック様のですね、この治療の流れについてちょっと聞いていきたい、はい、たいんですけども、はい、どこから聞いていけばいいかわからないですよね。
あの当院は IVF 大阪クリニックで、 IVF って体外受精って意味なんですけど、そういう言葉が入ってますので、あの体外受精専門、それしかやってないというふうに思われがちなんですけれども、一般不妊治療を希望される方にはもちろん積極的にあの卵管を広げる卵管形成術っていうことを積極的にやっていたり、一般治療もあの患者様の希望に合わせて行っていっています。
そうなんですね。へえ。あと実はその治療をされて、それでもなかなか妊娠しない、
はい、
というケースになってくると、どうもこのアートっていう方法に、
はいはい、 それは、患者様の背景とか、医学的な状況であったり、まあ、治療に対する気持ちであったり、そういうところを総合的に考えながら治療方針で決めていくんですけれども、より早く妊娠するのはどういう方法かっていうのを医師が提案します。うん、で、それが、まあ、体外受精っていうふうになる場合も多くあるんですけれども、それを患者様が、どのように考えるのか。患者様が、その選択を受ける、受けない、その治療をですね、受ける、受けない、受けるんだったらいつ受けるっていうのを一つ一つ考えながら、それに私たちは、お手伝いをしていくという形になります。
それが、そのステップアップだったり、はい、っていうことかと思うんですけども、はい、どういったスパンで、はい、考えていけばいいような、まあ、ケースですね。どういうケースがあるんでしょうか。
は
い、
同じ治療をして、そして妊娠される方っていうのは、大体妊娠された方が振り返ると、4ヶ月ぐらいで8割方、その治療の中で妊娠されるんですね。なので、その同じ治療を、例えば人工授精を4回やったけれども、妊娠に至ってなかったら、もう体外受精のことも考えて、ステップアップを考えていくというふうに、お伝えしています。そして情報を得て、その中で自分たちが、まあ、選ぶ、選ばないっていうようなことを一つ一つ考えていきます。
そうすると実際にこういらっしゃる患者さんの中でこう後まで進まれる方っていうのはどのぐらいの割合でいらっしゃるんでしょうか。
当院の治療の平均年齢っていうのが今、まあ、39歳か40歳ぐらいなので、
はい、
そうですね、なので全体って言ったらやっぱり半数以上は体外受精されている割合になるかと思います。
逆に言うとこうそういった患者さんがいらっしゃるというようなクリニックになっているということですね。
そうですね。だから先ほど言いましたように、はい、一般治療から体外受精まで幅広く、はい、どこを選択しても対応できるようにっていうような施設になっています。はいはい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ですね、今日は IVF 大阪クリニック看護師長の小松原千秋さん、それからアイジェノミクスジャパンのトさんもですね現地にいらっしゃって、はいはい、お届けしてまいりました。
はい、
ルートさん今週いかがでしたか。
はい、そうですね、やはりこう看護師さんからお話を伺えるということで、うん、かなり新鮮なもうリアルなお話が聞けたかなと思ってますし、来週もねまたちょっと楽しみで、
はい、
小松原さんクラブハウスなどでもよくお話いただいてるので、はい、その辺のお話来週聞けるかなと思ってます。
はい、来週のテーマはですね妊活に関する情報収集と題してお届けしてまいります。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。